聖書を朗読いたします。マタイによる福音書27章32節から56節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書57ページです。兵士たちは出ていくと、シモンという名のキレネ人に出会ったので、イエスの十字架を無理に担がせた。そしてゴルゴタというところ、すなわちそれ神戸の場所に着くと、苦いものを混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスは舐めただけで飲もうとされなかった。彼らはイエスを十字架につけると、くじを引いてその服を分け合い、そこに座って見張りをしていた。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。檻からイエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に、もう一人は左に十字架につけられていた。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち倒し三日で建てる者、神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも律法学者たちや長老たちと一緒にイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない、イスラエルの王だ、今すぐ十字架から降りるがいい、そうすれば信じてやろう。神に頼っているが、神の御心ならば今すぐ救ってもらえ、私は神の子だと言っていたのだから。一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスを罵った。さて昼の12時に全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時ごろイエスは大声で叫ばれた。エリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。そこに居合わせた人々のうちには、これを聞いてこの人はエリアを呼んでいるという者もいた。そのうちの一人がすぐに走り寄り、海面を取って水ぶどう酒を含ませ、足の棒につけてイエスに飲ませようとした。他の人々は、待て、エリアが彼を救いに来るかどうか見ていいよ、と言った。しかしイエスは再び大声で叫び、息を引き取られた。その時神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け、地震が起こり、岩が裂け、墓が開いて、眠りについていた多くの聖なる者たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後、墓から出てきて聖なる都に入り、多くの人々に現れた。百人隊長や一緒にイエスの見張りをしていた人たちは、地震やいろいろの出来事を見て非常に恐れ、本当にこの人は神の子だったと言った。またそこでは大勢の婦人たちが遠くから見守っていた。この婦人たちはガリラヤからイエスに従ってきて世話をしていた人々である。その中にはマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼブダイの子らの母がいた。以上の聖書箇所より、キリストが担う十字架と題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
もし当時のローマ帝国に現代のようなメディアがあったら、次のようなニュース速報をしたでしょう。自称神の子イエスの死刑執行。ローマ人にとってはイエス様が神の子かどうかは関心事ではないでしょう。この騒ぎもユダヤ人たちに端を発しているのだと、この時はどこか他人事のように報道するのではないでしょうか。それもそのはず、ローマ帝国は大忙しです。その支配はパレスチナ地域だけでなく、ものすごく広いのですから。しかし後々イエス・キリストの十字架がローマに大いに関与してくるなどと誰が考えつくでしょうか。さてこの主イエスは以前から同胞の間で神を侮辱したなどと指摘され、ユダヤ最高法院で死罪に相当するとされていました。 そしてこの主イエスについて主だったファリサイ派の律法学者や祭司たちは地域を管轄するピラト総督に死刑を願い出ました。不当な死刑要求とも考えられますが、このようにして最重刑である十字架刑を罪なき主イエスが受けることになりました。十字架は非常に重たい頑丈な木でできています。へたばってしまいそうなイエス様の代わりにキレネ人シモンが担がされています。あたりは見物人でごった返しています。そしてようやくゴルゴタの丘に到着しました。ローマ兵たちは着々と準備を進めています。イエス様の頭の上にはユダヤ人の王イエスであるとの罪状書きがあります。ローマの兵士から見たら支配下にあるユダヤ人の一人の死刑囚です。彼らにとって死刑の理由はどうでもよく、何か宗教論争でも起こし、その中でイエスという男が自分を王であると主張し、人々を扇動して有罪を食らったぐらいの認識だったかもしれません。彼らが死刑囚の服を分け合うのは何も特別なことではなく、許可されている事柄です。彼らは末端の兵士で命令によって任務を進めているだけですが、半ばイエス様を小馬鹿にしています。イエス様はもはや絶対絶命です。時の権力者が死刑に待ったをかけることでもなければ、死刑の撤回はありえません。ことが進んでいく中で祭司長や律法学者たちは長老たちと一緒にイエス様を侮辱する言葉を浴びせます。聖者かどうかはっきりしないイエスは秩序を乱す人物だと推し量り、ようやく死刑までこぎつけさせることができた。しかも自分たちの手は汚さずに、ローマ法の下で十字架刑とは万事うまくいったものだと内心思ったでしょうか。そして彼らの立場から物申します。神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい、神の御心ならば今すぐ救ってもらえと言って、彼らは悪態をつきます。イスラエルの神に従うものであるならば、彼らは真っ当なことを言っているように聞こえます。神の子なら、神の御心ならば命までは取り去らないだろう、そして救い出してくれるに違いない。かつてのエリアがそうであったように、不思議な仕方で死を見ないで済むかもしれないと考えます。私たち人間が神に対して期待するであろう言葉が彼らの口から出ています。この十字架から降りてくることができたならお前を信じてやろう。彼らユダヤ人の常識的な部分と律法遵守が合わさると、いつの間にか上から目線になっています。神の御心ならばと彼らは言いますが、神の御心を知り心を一つにしていたのは主イエスの他にはいませんでした。主イエスは安息日にもかかわらず病人を癒したり、 罪人とされる人たちと会食をしたりして立法違反に該当することを行ってきたのは確かです。しかし主イエスの癒しの行いと言葉には罪ある汚れある状態から清められ神の愛とに満ちているのです。癒されたり汚れが清められ大喜びする人たちが続出する反面、ファリサイ派の律法学者たちはイエス様に対する判断に困ったのです。イエス様が天から来られたのかと議論されたこともありましたが、結局保守派の人たちのメンツやプライドによる政治活動によってイエス様は殺されたようなものです。けれども巫女がこのように苦難に遭うことは預言書に記されていることです。聖書の言葉を研究している彼らがエリアの再来からメシアの誕生のことについて知識を持っているにもかかわらず、イエス様を見てもこんなに気づかないものなのかと驚く部分でもあります。実のところ彼らの心の中ではメシアを求めていないからだと思います。今のこの現状に満足していると救いは自分に間に合っていると思うからでしょうか。それと対照的に悩みを抱え社会から疎外され長く病気などで苦しんでいるような人たちこそいち早くイエス様をメシアだと信じたのです。困っている人たちはイエス様の噂を聞きつければ何とか近づこうとしたのです。メシアはその神なる力の御業、奇跡とその言葉に表されます。ですから十字架にかけられた今、他人を救ったのに自分は救えないと揶揄されました。とても聞き捨てならない発言です。イエス様が他人を救った場面を見聞きしているのになおも信じないとなると、ここにいる律法学者たちは一体何を信じているというのでしょうか。しかし神の子なら十字架にかけられて死ぬはずがないという思い込みは彼らだけでなく私たちクリスチャンにも関係している課題です。簡単に言ってしまうと、信仰を頭で考えるな、主をイエスを見てから見て心から従えということです。彼らはなおも瀕死のイエス様をエリアが助けに来るかもしれないと最後まで見ていました。彼らはエリアや天使たちによってイエス様が助けられて死なずに十字架から降りられたら本当にイエス様を神の子であると信じたかもしれません。しかし彼らの期待する仕方で神はお示しくださいません。彼らが見たいものを提供することが神の務めではないからです。ヒーロー物語に出てくるようなかっこいいイエス様を見せたとしても何の意味をなすでしょうか。日の高い12時にもかかわらず全地は暗くなりました。3時間もの間残酷な時間が経過しました。これまでローマ人や同胞のユダヤ人および 左右にいる二人の強盗たちからも散々罵りを受けたのです。全地の暗さは神に背く生き方をする人間に対する神の答えにも受け取れます。自分の罪を悔い改めようとしない、神に立ち返ろうとしない顔面な人間に対して、神はご自分と人間との間にキリストの十字架を置きました。イエス様が亡くなるまでの暗い3時間は人間の罪の深刻さを象徴しているようです。するとイエス様はエリ、エリ、レマ、サバクタニと大声で叫ばれました。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味です。恐れ多くも主なる神はイエス様を罪人だと認定したのです。イエス様が神に見捨てられたと言われるとしたら、ご自分の命を罪人たちの救いのために身代金として与えたからに他なりません。イエス様はマタイによる福音書20章28節で、人の子が多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たと述べているからです。実に立法による裁きを通して神の義が実現されました。キリストの十字架はキリストを信じる者だけでなく反対者にとっても絶望の象徴です。死という名の駅が終点かに思えるところに、人々、すべての人々は追いやられました。ところがその絶望をひっくり返すように真逆のことが起こります。神様のなすことを私たちは推し量ることができません。そしてイエス様は再び大声で叫んで息を引き取られました。すると不思議なことが起こります。その時神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け、地震が起こり、岩が裂け、墓が開いて、眠りについていた信仰の先達たちが、その体が生き返ったとあります。これは尋常ではありえない現象が起きていることです。神殿の中の大祭司しか入れない聖所と、その入り口を仕切っている立派な垂れ幕が裂けてしまいました。無論これは神のお働きによります。つまりそれは神の御国が開かれ、神の御国が訪れた象徴的出来事なのです。神の御国を待ち望んでいる人の信仰は、地を揺るがし、岩を砕き、先に死んでいった人たちの信仰も、このようにつながれ、キリストとつながれていくことが描かれます。大事な点は、それがイエス様の復活の後に起こったということです。聖なる者たちが墓から出てきて聖なる都に入り、多くの人々の前に現れたと記されます。最初に主イエスが十字架の死から復活をさせられたのです。主なる神はキリストの十字架を通して 人間の罪の深さを私たちに示したにとどまりません。キリストの十字架の御業を信じることで、私たち人間のあらゆる罪を許してくださるのです。死に勝利し、死を克服したキリストがおられるから、信仰を持って死んだ人々は絶望で終わらないということができるのです。ですから、信仰の先達者一同からも復活の主イエス・キリストを先頭にして絶望から勝利した証が今を生きる者たちになされているのです。また異邦人だからといって捨てたものではありません。あるローマの百人隊長は一連の出来事を通して聖なる神を心に示され、畏怖の念を抱き、イエス様について本当にこの人は神の子だったと告白をしました。イエス様の弟子たちは今雲隠れしてしまいここにはいませんが、イエス様に従っていた女性たちは遠くから見守っていました。当時の社会背景は男性中心で、女性たちは主だった議論の輪に入れられない立場でしたが、よみがえりの証は最初にこれらの女性たちによってなされていくのです。言うなれば、イエス様が死んだ途端、見えていない世界が開き始めます。ユダヤ人社会における伝統的枠組みからさらに角度を広げて世界に向かわせる神の御業を感じます。キリストの十字架の御業は私たち一人一人のうちに働き、むしろ先に神を信じた私たちの罪をより示してくださるのです。そして信仰が新たにせられ、十字架による贖いを信じ、罪許される喜びを新たに得させていただけるのです。キリストの十字架を胸に覚えて、これからもキリストと共に歩んでまいりましょう。それではお祈りをお捧げいたします。全知全能の父なる神様、あなたは神様の知恵を持ってたキリストの十字架の御業を私たちに見せて示してくださいました。あなたはキリストを私たちの罪を担うものとされ、そして死して三日の後に復活させてくださいました。あなたは私たちが神様を信じてもなお傲慢になるものであることをあなたが一番よくご存知であります。しかしキリストが私たち人間の罪人とのように低めて低くなってくださいました。あなたは大いなる技を持って私たちにキリストの救いに預からせていただきました。人間の頭で考えてはわからない、理解できないようなことでも、あなたは聖霊によって私たちの心にキリストの十字架による救いを信じさせてくださいました。 信じるものとさせられた今、どうか私たちが喜んでイエス様を証しすることができますように導いてください。どうぞ信じないものではなく、信じるものと一人でも多くの人がそのようにさせてくださいますように、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。